聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書第35章の4節から7節までです。旧約聖書の1116ページ、イザヤ書第35章4節以下。心をののく人々に言え、大きくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。以上です。新約聖書はマルコによる福音書第7章の31節から37節までです。新約聖書の75ページ。マルコによる福音書第7章31節以下。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず、舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけない、と口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話すようにしてくださる。お祈りを捧げます。私たちの教会の頭であり、またイエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。9月に入りました。この第一の主の日に私たちをこの礼拝へと招いてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。コロナ禍の中にあって長い間会堂に集う人と、またインターネットを通して礼拝に参列しておられる方々とのそれぞれがおられます。しかし私たちは今心を一つにしてあなたを礼拝したいと願います。この週の初めの最初の時に、私たちは真心からの礼拝をお捧げすることができますように。厳しい季節を経て、少し過ごしやすい天候の中で私たちは置かれています。しかし、私たちの中には健康を害する者がいたり、あるいはこの天候のために教会に来ることができない方々もおられます。主よ、どうか一人一人を憐れんで愛してください。今日も私たちはあなたからの御言葉をただいま受けました。聞く私たちの心を開き、あなたの御言葉をただ聞くだけではなく行うものへと変えてください。それには私たち一人の力では無理です。神様からの聖霊による力をいただかなくては、私たちは一歩も前へ進むことはできないのです。主なる神様、どうぞ私たちの心と体を そして信仰を整えてください。あなたとご一緒に歩むことが本当に幸いな道であるということを表し、また私たちもそれを証ししていくことができますように。この9月には19日に教会カンファレンスが準備されております。またこの秋にさまざまな教会で行事が、あるいは特別の礼拝が準備されています。一つ一つの事柄をあなたの御心のうちになさしめてください。神様、すべてのことをあなたに委ねます。どうぞあなたが与えてくださる道を私たちは安心して進んでいくことができますように。今悲しみの中にある人、苦しみの中にある人、また病の中にある人々、どうかあなたが支えてくださいますようにお願いをいたします。また今日この礼拝において聖餐を共に祝います。午後には定例役員会が準備されています。どうぞそれぞれをあなたの見守りのうちになすことができますように心からお願いを申し上げます。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。耳が聞こえない、そして口も聞けない人が主イエスのもとに連れてこられました。当時手話の技術など発達していなかったと思われますから、この人は完全にコミュニケーションが断たれていた。この誰かと交わるときに全く遮断されていたような、そういう人でした。外の世界とコンタクトすることはできません。これだけでもこの人は相当な苦しみを受けていたと言えます。そしてそれに加えて、当時の社会は身体的な障害は罪ゆえの罰であるというような誤った考えから来る偏見がはびこっていました。人々は差別に満ちた眼差しをこの人に向け、障害を抱えた人々を社会の片隅に追いやっていたのです。こうした状況から障害を抱えた人々は自分自身でも神の祝福を受けることができない、そのように思い込み、まあそういうふうにですね、指導者たちが教えていたっていうこともあるでしょう。また人々の交わりから遮断され、阻害されていた、そう、こういう人たちが本当に孤独な思いを味わっていたと言えるのです。そこに主イエスがおいでになりました。主イエスは光線になります。エファタ、エファタ、これは主イエスが日常話されていたアラム語で開けという意味の言葉です。これは主イエスの役割を示す言葉でもあります。主イエスは神と私たちとの人間とこの神様との関係性ですね、関わりというものを良い状態に戻すためにこの世に来られました。この耳が聞こえず舌が回らない人々ともお互い心を開くことができるようにと主イエスがしてくださったのです。主イエスが本当に開きたいのは人間の体ではなく魂です。目が見えるようになるだけではなく、誰もが大切にされて社会の中で生き生きと生きるように、 また私たちの魂が永遠の命を受けて生きることを主イエスは望んでおられるのです。私たちの誰もがいつかは死を迎えます。そして私たちはいつか自分の体を神のもとにお返しする日がやってきます。その時体が朽ちても魂は永遠に生き続けることができるのです。今日のマルコによる福音書の箇所に34節のところですけれども、主イエスが天を仰いで深く息をついたとあります。これは水曜日の祈り会でも先日、天を仰いで深く息をついたとはどのようなことなのだろうか、そういう時を持ちながらこの聖書の箇所を味わってみました。主イエスのこの仕草は何を意味しているのだろうか。奇跡を行う前に深呼吸をして精神統一をしたのだろうか。そう読むかもしれませんし、ある人はこの差別に満ちた社会を嘆いている、憂いている。そういうふうにイエスのため息だったのではないかというかもしれません。しかし、深く息をつくという言葉、これはステナゾーという言葉なのですけれども、埋めく、共に埋めく、そういう意味を持っている言葉です。主イエスの息、この主イエスの息というのは、神の息と言いますと、聖霊を表す言葉でもあるのですけれども、この主イエスの息は、神が創造された、神がせっかく作ってくださった一人一人の命を、その人間が苦しんでいるのをご覧になって、一心に引き受けて、そこから解き放たれることを願っての息であったのです。深く息をついた。イエスはその時、私たちを憐れんでくださいます。私たちを愛してくださいます。私たち一人一人の誰もが差別され、そして抑圧された中で生きていくことをイエスは望んでおられないのです。荒垣勉さんという盲目のテノール歌手の方のことを皆さんご存知でしょうか。一頃、少し前になりますけれども、よくテレビにも出ておられました。この荒垣さんというのはとても美しい声を持ってですね、お歌いになる歌手の方ですけれども、この方がですね、牧師さんであるということをご存知の方はほとんどいないのですね。実はテノール歌手であり、そして教会の牧師もなさっておられるのですけれども、荒垣さんは今68歳です。沖縄の米軍の空軍基地に所属していたメキシコ系アメリカ人をお父さんに、そして沖縄の女性をお母さんにして、生まれたられたのです。そして生後間もなく助産婦の方の医療ミスで、劇薬を点眼されてしまって失明してしまったということなのです。お父さんはその後アメリカにお帰りになって、そこから消息不明となりました。お母さんは荒垣さんを置いてすぐに再婚をして、荒垣さんはそのお母さん方の祖母に育てられたといいます。で、ある日この出生の秘密を知った孤独な少年に追い打ちをかけるような出来事が突然起こりました。それはたった一人の心の支えであったおばあさまが亡くなってしまったのです。中学2年生の時だったそうです。俺にはもう誰もいないんだ、自分はいてもいなくてもいい存在なんだ、神から 一番見放されている人間なんだと、その時少年は自暴自棄になったというのです。井戸に飛び込んで死のうとすることもあったそうです。大人になったら母を見つけて殺してやる、そしてアメリカに行って父を探し当てて殺してやるんだ。中学生の少年の心は、両親と助産師さんへの憎しみと被害者意識で身動きが取れないほどになっていたといいます。そんな荒垣少年の心を癒したのは、ラジオから時折流れてくる賛美歌でした。賛美歌が聴きたくて教会に足を運ぶようになりました。そして高校1年生の時に、その教会のサマーキャンプに参加しました。そこで荒垣少年は、生涯の師となる牧師である木間翔介先生という方と運命的な出会いをしました。両親と助産師への憎しみ、またたまりにたまった心の葛藤を、この木間牧師にぶつけたといいます。すると目の前に座っている木間先生の方にこう耳を傾けるとですね、先生が泣いているということが分かりました。先生の泣き声が少年の耳に入ってきたのです。そしておばあさん以外に自分のような人間のために心から泣いてくれた人は今までいませんでしたし、いるなんて思ってもみなかったので、荒垣さんは驚いてしまったのです。木間牧師は、頑張りなさい、忘れてしまいなさいというようなお決まりの説教は一切しませんでした。ただ孤独な少年の痛みを自分の痛みとして共有してくれたそうです。そして彼を家族の一員として自分の家庭に迎え入れてくれたのでした。牧師は3人も子供がいるのに、荒垣さんを温かく受け入れ、家庭のぬくもりを味わううちに、すさんだ心は次第に癒されていったそうです。そして自然に、いつか人のために、神のために自分を捧げたいという気持ちが荒垣さんに起こってきたのです。人の心を癒す仕事はないかと模索し、牧師になろうと思ったのです。彼が高校1年生の時、洗礼を受けました。洗礼式で初めて人前で歌を歌ったそうです。歌いながらなぜか涙が溢れて仕方がなかったそうです。振り返れば、それが荒垣さんの歌手デビューとなった出来事でした。そして気がつけば、教会の集会などで歌うようになっていったそうです。荒垣さんの心はかつては被害者意識の塊のようなものがもう胸の中に仕えていて、そしてそれが彼が生きようとする方向を阻害していました。しかしイエス・キリストと出会ったことで、彼は心の自由を得ました。そのきっかけは何だったのでしょうか。その大きな要因の一つとして、荒垣さんは良き師の導きを挙げます。牧師になるために歌の道を捨て、大学の神学部に進学しました。そしてその在学中に、パソコンもなく転訳本もなく、もっと勉強がしたいと欲求不満に陥っていた荒垣さんに、いろいろな先生が声をかけてくれたそうです。本が読めないもどかしさがあるだろう、でも君には一冊の本を十分、十冊分に膨らませるだけの思考力がある だから絶対に自分を卑下したり恐れる必要はない、こう励ましてくれた先生がいたそうです。今でも忘れられないこの一言が新垣さんの中で大きなエネルギーに変わっていきました。また聖歌隊に所属していた新垣さんの声を聞いて、声楽指導の先生は歌への道を諦めていた新垣さんを叱咤激励しました。あなたの声はレッスンして磨く必要がある、だからレッスンに来なさい。その声を磨かないで天国に行った時にどう神に申し開きをするの、追っかけてでもレッスンするからと言った先生がいたそうです。聖書の勉強をしに来たのであって歌の勉強をしに来たわけではありませんと最初は逃げていた新垣さんでした。しかしこの声楽の先生の熱意に根負けし、歌を捨てずに歌をも神に捧げるとして、そういう決意のもとで勉学が続いていったのだそうです。そして決定的な出来事がありました。世界的な歌手を育てたボイストレーナーのバランドーニさんという方の言葉、君の声は神様からのプレゼントだよ、オペラ歌手に適したラテン的な明るさを持っているね、これは努力しても手に入らない資質だよ、君の宝だから大切にしなさい。神様が新垣さんの人生のいろいろなところにさまざまな先生を置いていてくださった、そのことによって彼はコンプレックスの塊のような思いで人生を歩んでいたのですが、そこから抜け出すことができたのです。新垣さんはこう言っています。私は小さい頃からいじめられ、自分の生い立ちを恨み、父や母の血が流れている体全部にコンプレックスを感じていました。しかしラテン系の血が流れ、沖縄の南の明るさが私の体の中に流れているということを宝だと言ってくれたのです。劣等感を抱いていた部分が歌う上でプラスだと受け止められるようになったのです。父のおかげで歌に向いた資質を授かったのだと思ったら、父への感謝の気持ちが湧いてきて、歌うことで自分の境遇を受け入れ表現していこうと思えるようになりました。洗礼を受け神学も勉強し、牧師の道を目指していたため、知的なレベルでは両親や助産婦のことを許していました。しかし全人格的な存在として意識全体の中で自分の生い立ちや境遇を受け入れ、そして心の奥深い部分のところで両親たちを許せるようになったというのは、さらにこの時から20年の歳月を要したと言っておられます。多くの良き人々との出会いを通して被害者意識から解放された新垣さんは、福岡の西南学院大学の神学部を卒業し、牧師の資格を経て5年間副牧師として沖縄で働きました。趣味で歌うにしても、誰が聞いても納得するような基礎を身につけたいと、そのボイストレーナーのバランドーニさんからのレッスンを受けていたそうです。そして本格的に歌の道を歩むために東京の音楽大学の声楽科に入学されました。しかし彼の人生は順風満帆ではありませんでした。34歳の時に狭心症の発作を起こし、1ヶ月間入院されました。病気の原因をベッドの上で考えている時に、まだ自分は両親を許していないんだ、そのことに気づいたと言います。競争ではなく心の奥底のそのようなわだかまり、 塊のようになっている、その固くされた心。この世の中は、まあ、音楽大学でもそうだったようですが、誰かとの競争であった。しかし、そういう競争することではなくて、神様が、あなたが存在することだけで意味があるんだ。あなたがそこにいるだけで意味があるんだ。そう仰せになることを実感できれば、一人一人の子供たちが自信を持って自分の道を歩み出すだろう。そしてそれぞれの夢に向かって努力する力も自然に湧いてくるはずだ。他人と自分を比較したり、他人の評価も気にしなくなる。新垣さんはそう確信するようになりました。音大時代で君のような声で目が見えていたら、オペラ界のテノール歌手として今頃バリバリやっていたでしょう。でもオペラをすることも大事だけれども、地道にコンサート活動をするのもそれ以上に大切なこと、そしてそれは君にしかできないことだと言われたことがあったそうです。新垣さんは今も自分の人生を語り、歌うコンサートを続けておられます。自分にしかできないオンリーワンの仕事ですね。そして歌って聞かせてあげるというのではなく、自分が歌うことによって歌だけが自分の思いというものよりも歌が先に届けばよい。それが神の道具となった、神の器となった使命だったんだとおっしゃっています。このように新垣さんは神様に、イエス・キリストに、そしてさまざまな人々に出会うことによって変えられていきました。新垣さんがキマ牧師に出会い、キマ牧師の中に生きておられたイエス・キリストに触れられたことは、その時主イエスが新垣さんにエファタと言われたのです。そしてさまざまな出会いもすべて神がご用意してくださったことだったのです。神は自分という人間に命を与え、何か特別な意味を持たせて生かしていてくださるということを、皆さんにも今日ぜひ知っていただきたいと思うのです。そして皆さん一人一人、本当に皆さんお一人お一人、あなたという人間は一人しかいません。オンリーワンです。神様が作られた命です。そして他の誰かが皆さんに代わって、全く皆さんが普段なさっていることを同じようにしてできるというものでもありません。イザヤ書の43章の4節にこういう言葉がございます。これは新改訳の翻訳で読みますが、私の目にはあなたは高価で尊い。私というのは神様ですね。神様の目には皆さんお一人お一人は高価で尊い、大切な存在なんだということを、今朝私たちは神様からお聞きしました。この神様からの呼びかけに心から応えるものとなりたいと願います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたによって私たちは世に誕生することができ、そしてこの人生を歩んでまいりました。イエス・キリストに出会うことがなければ、今頃どんな道を歩んでいたことでしょうか。しかし私たちは人生のある一点でキリストに出会い、キリストと共に歩む生活に入りました。感謝いたします。どうかこの新しい週間も、またイエス・キリストとの共に歩む私たちの一日一日を感じながら歩んでいくことができますように導いてください。感謝と願いとを主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、 お座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の486番、賛美歌の486をご一緒に歌いましょう。私たち派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人に今週会わせてください。あなたが語りたいことを示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。